声の広報国見9月号ナンバー554編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙厚かし歴史館で開かれた七夕祭り会場では手作りの竹から流れるそうめんを子どもたちが美味しそうに食べていました表紙の写真説明流しそうめんを食べる子どもたちの様子の写真です流れてくるそうめんをお箸ですくう様子やお母さんに手伝ってもらって食べてる様子などを捉えています写真終わり国見の宝物ナンバー64最終回町指定有形文化財建造物海田宇波神沢旧鉄道レンガ橋大字海田字寺脇寺内明治20年1887年12月上野塩釜間に鉄道が開通しましたこれに伴い、海田集落の真ん中を流れる宇波神沢川に建設された鉄道レンガ橋は、川底から線路まで 5.8 メートル、アーチ型の高さは 4.8 メートル、幅 2.4 メートルと非常に美しいバランスで、イギリス製の SL が赤レンガ積みの橋の上を走る姿に、当時の住民は大いに驚いたと言われています。明治41年、1908年、蒸気機関車の火の粉により54戸中28戸焼失という大火災が発生し住民の要求により大正6年1917年現在の東北温泉が通る場所に線路が付け替えられました開通からわずか30年でレンガ橋の鉄道としての役目は終了しましたが近代化遺産として今も注目されています写真説明宇波神沢川に架かるレンガ橋を捉えた写真ですレンガ積みのアーチを正面からと左斜めから捉えた写真2枚です写真終わり国見の宝物は今月号で最終回となります長い間お読みいただきありがとうございました問い合わせ歴史まちづくり推進室電話585-2967声の広報国見9月号ナンバー554目次目次2ページ第24回義経祭り3ページ第2弾国見自慢の桃をお届け4ページ来場者400万人達成道の駅国見厚かしの里ほか5ページ選挙の主役は私たちです。6ページ。2019夏、子供たちが大活躍。8ページ。オール国見で初戦突破へ。10ページ。福島県町村会より優良町村として表彰。ほか11ページ。10月から幼児教育、保育の無償化が始まります。12ページ。歴町散歩。13ページ。町の話題14ページ、保険だより16ページ、暮らしの情報18ページ、障害学習通信22ページ、カレンダー24ページ。目次終わり。第24回義経祭り、復興絆国見の日、9月23日月曜10時から17時。 国見の日の9月23日月曜に開催される第24回義経祭り。今年は源義経公役に俳優の奥野壮さんを迎え、勇壮な義経公行列が繰り広げられるほか、トークショーも開催。また、静か御前役を当日のゲームで決定する義経公争奪静かなる戦いでは、義経公をめぐる熱き戦いにご期待ください。藤田商店街では、藤田塾グルメ街道として40以上の露店が並び、県内外の絶品グルメが大集合。ぜひご来場ください。源義経公役奥野壮、男劇団青山表参道 X。 2000年生まれ、大阪府出身。2017年第30回ジュノンスーパーボーイコンテストでフォトジェニック賞、名色美顔ボーイ賞をダブル受賞。男劇団青山表参道 X のメンバーとして第2回公演エンドレスリピーターズに出演。テレビ朝日系仮面ライダージオー主演、時は総合を務め俳優デビュー。現在テレビや CM などで幅広く活躍している。奥野壮さんの顔写真が掲載されています。臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場、公立藤田病院200台、国見町役場150台、国見小学校110台、国見メディアデバイス200台、関越大文化センター東側駐車場、車椅子用3台。お楽しみ1、奥山家住宅一般公開。国登録有形文化財の大正期の洋風建築洋館の内部を公開します。お楽しみに、旧奥州街道藤田塾ぶらり街歩きツアー、参加費無料。旧藤田塾の裏道を通り、その歴史や面影をご案内します。出発時間第1回11時から第2回14時から。受付奥山家住宅西側テント内、定員各階20人。お楽しみ3、関越大枠どき広場。バルーンアート体験&プレゼント無料。ジャグリング公演&体験無料。レクリエーションコーナー無料。ふわふわ遊具スライダードッジハウス1回100円。厚かし山の合戦チャンバラ1回100円。参加者にはスポンジ刀をプレゼント。第24回国見町義経祭りタイムスケジュール。関越大文化センター特設会場、関越大枠どき広場。10時から開催式、10時15分から国見小学校鼓笛隊パレード、関越大から商店街。10時45分から国見幼稚園年長組お遊戯発表。11時から藤ナッツ県品田マンお笑いライブ。11時25分から義経公争奪静かなる戦い。12時30分からエイジドスーパームーンバンドライブ。12時50分から国見フラクラブ。13時10分から県北中学校吹奏楽部演奏。13時40分からよさこい演舞。14時から二人ライブ。15時から義経公行列、鹿島神社、藤田商店街、関越大。16時から奥野壮トークショー。16時30分から閉祭式まちづくり宣言。道の駅国見厚かしの里特設会場。12時15分から2人ライブ。13時40分から藤ナッツ県品田マンお笑いライブ。14時から行列出演者挨拶、義経静か弁慶ほか。義経を中心に静か御前弁慶、甲冑姿の小中学生が神社の鳥居の前で並ぶ姿を捉えた写真が掲載されています。国見のお裾分け。第2弾、国見自慢の桃をお届け。果物王国国見の農家が愛情いっぱい注いで育てた甘くておいしい桃。トップセールスの様子を引き続きお伝えします。 岩手県平泉町、水掛みこし7月13日、道の駅平泉7月14日、平泉町の夏の風物詩、水掛みこし宵祭り会場で行われた販売会には、国見ジュニア応援団も参加、自作した桃のチラシを来場者に配りながら PR、また、道の駅平泉でも販売会を行い、国見の桃は大好評でした。岐阜県池田町、道の駅池田温泉、8月3日、4日、災害時応援協定と友好交流協定を結ぶ岐阜県池田町の道の駅池田温泉で行った販売会、リピーターも多く、甘くて美味しかったから今年も買いに来たよとの声が寄せられました。栃木県茂木町、道の駅茂木、7月21日、災害時応援協定を結ぶ栃木県茂木町の道の駅茂木でも販売会を開催。ここでも太田町長が国見の桃の美味しさを伝えました。それぞれの販売会場の様子の写真が掲載されています。北海道ニセコ町、札幌市鹿追町、道の駅ニセコビュープラザ、8月6日7日、北海道庁札幌市役所札幌中央卸売市場、8月8日、道の駅鹿追、8月10日11日、災害時応援協定を結ぶニセコ町の道の駅ニセコビュープラザでの販売会をはじめ、北海道庁や札幌市役所札幌中央卸売市場を太田町長とミスピーチが訪問し、国見産桃を PR。また、道の駅同士の物産交流をきっかけに始まった鹿追町の道の駅鹿追での販売は今年で2回目。風味豊かな国見の桃を求める人で大にぎわいの2日間でした。販売会場の様子の写真が3枚掲載されています。写真1。道の駅ニセコビュープラザでは毎年国見の桃が大人気です。写真2、北海道庁でも PR。 写真3、雨の中多くの人でにぎわう道の駅鹿追。写真終わり。来場者400万人達成、道の駅国見厚かしの里。道の駅国見厚かしの里が8月22日、来場者400万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。記念すべき400万人目は、郡山市の根本誠一さん、陽子さん夫妻。太田久夫町長が、おめでとうございます。これからも真心を込めて対応していきますと挨拶し、記念品として道の駅商品券と町特産の桃を贈りました。根本さんは、新鮮な野菜や果物、さまざまな種類の商品があって楽しい。夏は桃を楽しみに道の駅国見へ来ています。今日は大変嬉しいです、と喜びを語りました。また、400万人の前後賞の浜名さん家族、いわき市と上条さん親子、宮城県仙台市にもそれぞれ記念品が贈られました。連日多くの来場者でにぎわう道の駅国見厚かしの里。オープンから約2年3ヶ月で来場者が400万人を達成しました。記念すべき400万人目の根本さん夫妻のキャプションのもとに、関係者の方々の集合写真が掲載されています。農業で連携協定、国見町と福島大学農学群食農学類。国見町と今年4月に新設された福島大学農学群食農学類は、8月21日、連携協力に関する基本協定を締結しました。締結式は国見町役場で行われ、太田久夫町長と中井克美福島大学長が協定書を交わしました。大学が持つ農業の知識や技術と、国見農業ビジネス訓練所などの運営で連携していきたいと太田町長が述べると、中井学長は、 地域の農業振興の発展に貢献したいと答えました。この協定は、町の産業活性化と学生の人材育成などを目的として結ばれました。今後、町と大学が相互に連携協力して、農業振興のための共同研究や、学生による町内企業でのインターンシップ、商品開発などに取り組みます。協定書を交わす太田町長と中井学長のキャプションのもとに、協定書を手に太田町長と中井学長2人並んだ写真が掲載されています。
選挙の主役は私たちです。選挙は政治に参加できる手段として私たちに与えられた機会の一つです。政治は私たちの生活のありとあらゆる面で密接に結びついています。私たちの未来のために私たちの声を政治に届ける必要があります。参議院議員選挙過去最低の投票率に。7月21日に行われた第25回参議院議員通常選挙。国見町の投票率は 56.43% で、投票したのは有権者の約半分程度という結果でした。前回平成28年7月の投票率 63.90% に比べ 7.47 ポイント下がり、参議院選挙において過去最低の投票率、票1となりました。全国や県の投票率も全体的に低く、依然として国全体や県よりも投票率は高い状況で、国見町が突出して低いわけではありませんが、低下率の大きさが気になるところです。この低下率を投票者数で示すと、前回の参議院選挙から約600人少なくなっています。投票していない人には様々な理由があるのでしょうが、選挙や投票について考えてみることとします。表1、参議院選挙の投票率。投票区ごとの有権者数、投票者数、投票率、前回投票率、投票率前回比を読みます。藤田投票区、有権者数4386人、投票者数2424人、投票率 55.27%、前回投票率 63.08%、投票率前回比 7.81% 減。小坂投票区、有権者数994人、投票者数586人、投票率 58.95%、前回投票率 63.44%、投票率前回比 4.49% 減。森江の投票区、有権者数1265人、投票者数738人、投票率 58.34%、前回投票率 66.59%、投票率前回比 8.25% 減。大木戸投票区、有権者数880人、投票者数487人、投票率 55.34%、前回投票率 61.43%、投票率前回比 6.09% 減。大江田投票区、有権者数487人、投票者数286人、投票率 58.73%、前回投票率 69.42%、投票率前回比 10.69% 減。国見町合計、有権者数8012人、投票者数4521人、投票率 56.43%、前回投票率 63.90%、投票率前回比 7.47% 減。福島県、有権者数160万928人、投票者数83万9115人、投票率 52.41%、前回投票率 57.12%、投票率前回比 4.71% 減。国、有権者数1億588万6063人、投票者数5167万1922人、投票率 48.80%、前回投票率 54.70%、投票率前回比 5.90% 減。票1、終わり。若い世代は3人中2人が棄権。年代別投票率、票2を見ると、今回の参議院選挙では、70歳代が最も高く 72.64%、最も低いのが20歳代の 33.94% でした。10歳代から40歳代の投票率は、各年代とも 50% を下回っています。投票率が 30% 台の20歳代から30歳代では、3人のうち2人が投票していないことになります。これは若い世代の考えが政治にほとんど反映されないことにつながります。自分一人が投票しても政治に反映されないと思わずに、一人一人が自分の考えを政治に反映させようという気持ちを持つことが大切です。一人一票の積み重ねが重要だとの認識をする必要があります。表2、参議院選挙の年代別投票率。説明、10代から80代以上の国見町と福島県の参議院選挙の年代別投票率の比較です。国見町は縦棒で、福島県は折れ線で示された複合グラフです。グラフに示された数値を年代ごとに読みます。全体、国見町 56.43%、福島県 52.41%。10代、国見町 46.95%、福島県 31.06%、20代、国見町 33.94%、福島県 30.43%、30代、国見町 38.37%、福島県 38.06%、40代、国見町 49.67%、福島県 46.72%、50代、国見町 60.77%、福島県 57.69%、60代、国見町 69.61%、福島県 67.68%、70代、国見町 72.64%、福島県 70.42%、80代以上、国見町 46.20%、福島県 45.45%。票2、終わり。未来のために投票しよう。選挙の主役は私たちです。これからの社会で活躍が期待される若い世代が投票することは、未来に向けて大きな意味を持ちます。平成28年の参議院選挙から選挙権が18歳以上となり、年齢によっては高校在学中でも投票できるようになりました。学校で政治や社会の仕組みについて学び、学んだ知識を生かして投票する高校生の姿も多く見られます。11月10日に行われる福島県議会議員選挙では、特に投票率が低い20歳代から30歳代の有権者には、選挙に関心を持ち投票するよう心がけてほしいものです。選挙は政治に参加できる機会。国見町選挙管理委員会委員長斉藤博さん。過去の選挙において国見町は政治に対して非常に意識の高い町として見られてきました。今までの投票率がこれを裏付けています。投票率が低いということは、一部の人の考えで政治が動くこと。多くの人の投票が政治の流れを変えます。行政、司法の職員を直接選ぶことはできませんが、議会、立法府の議員だけは有権者が選ぶことができます。直接政治に参加できる機会が選挙です。政治家は民意によって働き方が変わります。女性に参政権がない、高額な納税者だけが有権者。選挙権、投票権はこんな状態の中からようやく国民が手にした大事な権利です。皆さん、棄権せずに投票に参加しましょう。斉藤博さんの顔写真が掲載されています。11月10日日曜は福島県議会議員選挙です。あなたの一票が福島県の未来を決めます。 2019夏、子どもたちが大活躍。福島県中学校体育大会が7月23日、24日に行われ、県北中男子バスケットボール部が激戦を制し、悲願の初優勝を果たしました。県北中学校男子バスケットボール部、福島県中学校体育大会初優勝のキャプションのもとに、優勝旗を掲げ、優勝メダルをかけた部員の集合写真が掲載されています。県大会。県北中男子バスケットボール部は、1回戦から順調に勝ち上がり、決勝戦まで進むと、県北地区大会で敗れた二本松第二中との再戦となりました。決勝戦ではチーム一丸となって戦い、白熱した試合展開の中、前回の雪辱を果たして見事優勝をつかみ取りました。優勝報告会。8月6日に行われた優勝報告会では、大月とは主将が、国見町から全国へを目標に練習に励んできました。県大会ではその成果を発揮することができ、優勝できました。東北大会でも県大会同様、粘り強く戦って全国大会を目指します、と報告し、顧問の丹治康史教諭は、部員が少ない中で全員が頑張ってくれた。最後まで諦めない姿勢が優勝という結果につながった、と部員たちを称えました。報告を受けた岡崎忠明教育長は、最善を尽くして全力で戦った成果だと思います。東北大会でも全力を出して頑張ってください、と激励しました。東北大会。8月8日から10日で行われた東北中学校体育大会に、福島県代表として出場した県北中男子バスケットボール部。予選リーグの初戦では山形県代表の蔵王第一中に勝利。2戦目は決勝トーナメントをかけた岩手県代表の北上中との対戦。最後まで諦めない姿勢で戦いましたが、残念ながら決勝トーナメントに進むことはできませんでした。東北大会という舞台で福島県代表として戦った県北中男子バスケットボール部は、随所に国見っ子らしさを出し切ってコートの中を躍動しました。写真が5枚掲載されています。写真1、写真2、県大会の試合の様子。写真3、優勝報告会での集合写真。写真4、東北大会開会式での入場。写真5、東北大会の試合の様子。写真終わり。頑張るみんなを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。国見町青少年育成町民会議太田久雄会長は、7月29日、8月6日、全国大会や東北大会、県大会に出場する子どもたちに奨励金を交付しました。奨励金を手に大会での活躍を誓う子どもたちのキャプションのもとに集合写真が2枚掲載されています。ダンロップカップ第15回東日本中学校選抜ソフトテニス大会、県北中学校男子ソフトテニス部。第54回全国道場少年剣道大会、遊部館。全国高等学校総合体育大会、第74回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会、小野七子、高3。第65回東北高等学校剣道選手権大会、菊池匠、高3。東北中学校体育大会、県北中学校男子バスケットボール部。第65回福島県高等学校体育大会、バスケットボール競技、小野七子、高3。剣道競技、菊池匠、高3。陸上競技、ハンマー投げ、栗原ひなり、高2。第72回、福島県総合体育大会。剣道競技、菊池匠、高3。陸上競技、ハンマー投げ、栗原ひなり、高2。円盤投げ、阿部幸奈、高3。5000メートル、1万メートル、佐藤幸也、高3。ソフトテニス競技、引地優奈、高3。岩木彩音、高2。菊池純子、高2。渡辺音葉、中3。佐藤奈子、中3。小針美月、中3。宍戸結衣、中2。栗原成樹、中2。佐藤春也、中2。佐久間周遊、中2。 斉藤蓮斗中1、引地英太小6、佐藤久留美小6、四谷優真小4、斉藤敦樹小3。バレーボール競技、国見ダイヤモンズスポーツ少年団。
オール国見で初戦突破へ。市町村対抗福島県軟式野球大会国見町チーム紹介。福島県内の市町村間の交流や軟式野球のレベル向上を目的とした第13回市町村対抗福島県軟式野球大会が今年も須賀川市のボタン台野球場などで開催されます。国見町チームの初戦は9月21日にボタン台野球場での桂尾村との対戦です。大会に向けて練習試合に臨む選手のキャプションのもとに選手の集合写真と練習の様子の写真が3枚掲載されています。安藤正樹さん、国見町チーム監督。今年は投手陣が充実しているので投手陣を中心に最少失点で守り勝つ野球を目指しています。代表選手全員で一丸となって戦い勝ち進んでいきたいと思います。町民の皆様には毎年声援を送っていただき感謝しています。その声援に応えられる戦いをしたいと思いますので応援よろしくお願いします。安藤正則さんの顔写真が掲載されています。出場選手、背番号1、氏名の順に読みます。代表、佐久間博明。背番号30番、監督安藤正樹。10番、主将松浦翔太。1番、投手斉藤翔。11番、投手太田辰典。15番、投手高橋薫。17番、投手斉藤翔。19番、投手佐藤レオン。22番、投手阿部博。23番、投手長谷川歩夢。2番、捕手佐藤健郎。3番、捕手戸田義樹。21番、捕手滝沢瑞希。4番、内野手安藤翔斗。5番、内野手服部拓也。6番、内野手菅野歩夢。16番、内野手鈴木俊弘。28番、内野手佐藤哲也。29番、内野手川名敦史。8番、外野手高野博。14番、外野手鈴木大輝。20番、外野手山本琴音。24番、外野手佐藤大地。25番、外野手八島明。ピックアップトピックス。国見町として初めての受賞。福島県町村会より優良町村として表彰。福島県町村会が6月5日自治会館で開催され、総会の冒頭に国見町が財政運営や町づくり、産業振興、教育などにおいて優良であるとして優良町村として表彰されました。国見町は今回が初めての受賞となり、さらに令和に入って最初の優良町村表彰でした。遠藤栄作会長から表彰状を受ける太田町長のキャプションのもとに表彰状授与の場面の写真が掲載されています。国土調査・地籍調査事業完了。全国国土調査協会長感謝状を受賞。国見町は7月18日、地籍調査事業の成果の利活用などが優良な市町村として、全国国土調査協会会長感謝状を受賞しました。町の国土調査は昭和62年4月にスタートして、平成30年8月に完了し、土地の権利関係や公共財産の管理、道路整備などに利活用されています。太田町長に受賞を報告する阿部昭一企画情報課長のキャプションのもとに、表彰状を手に太田町長と阿部昭一企画情報課長2人並んだ写真が掲載されています。県北管内トップの収納率。13回連続で知事感謝状を受賞。 平成30年度の個人県民税収納率が優良として、国見町に知事感謝状が贈呈されました。贈呈式は8月6日、国見町役場で行われ、熊田隆福島県県北地方振興局長から太田久夫町長に感謝状が手渡されました。知事感謝状の受賞は今回で13回連続となります。熊田局長から感謝状を手渡される太田町長のキャプションのもと、感謝状を手に熊田局長と太田町長2人並んだ写真が掲載されています。小さな天才たち。県北中学校1年生書道作品。写真説明。生徒4人の朝風の書の写真が掲載されています。掲載生徒の名前を順に読みます。高橋梨央、斉藤修馬、安藤優、槍水博人。写真終わり。10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。今年の5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、今年の10月から幼児教育・保育の無償化が実施されます。制度の主な変更点をお知らせします。無償化の対象。幼稚園については3歳児から5歳児まで全ての子どもの保育料。保育所については0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料。認定子ども園及び認可外保育施設等については、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもと、3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料。幼稚園の預かり保育料は、利用日数に応じて最大月額1万1300円までが無償となります。教材費や給食費など実費については、引き続き保護者の負担となります。延長保育及び一時預かりは無償化対象外となります。無償化を受けるための手続き。幼稚園、預かり保育を除く保育所については手続きの必要はありません。幼稚園、預かり保育及び認定こども園の預かり保育、認可外保育施設については、保育の必要性があることの認定を受ける必要があります。町外の施設を利用している方も、国見町で申請手続きをお願いします。企業主導型保育、従業員枠、事業所内保育を含む、の場合、3歳児以上は手続きの必要はありませんが、0歳児から2歳児については、施設に対し利用者及び配偶者の所得証明書を提出する必要があります。復職費の一部無償化。幼稚園については、年収360万円未満相当の世帯と、同一世帯に子どもが3人以上いる場合で、小学校3年生以下の子どもから数えて、第3子目以降の園児の復職費が免除となります。該当する方には改めてお知らせします。保育所については、今までと同様に保育料に含まれるため、取り扱いの変更はありません。詳しい制度の内容は、町及び内閣府のホームページをご覧ください。問い合わせ、幼児教育課、幼児教育係、電話 585-2119。国見町幼児言葉の教室開設のお知らせ。10月から就学前の子どもを対象として、国見幼稚園内に、国見町幼児言葉の教室を開設します。この教室では、子どもの状態に合わせ、言葉の発達の遅れや発音等について、言語指導員から指導や助言が受けられます。言葉がはっきりしない、言葉が詰まってしまう、話し始めの音が出にくいなど、子どもの言葉についてお悩みの方は気軽にご相談ください。対象者、町内在住の就学前の4歳児、5歳児、年中年長児。場所、 国見幼稚園、指導方法、言語指導員による1対1の個別指導、指導時間は1回40分、指導料無料、ただし教材費として年間300円程度かかります。申し込み問い合わせ、国見幼稚園内、国見町幼児言葉の教室、電話 585-2811、問い合わせ、幼児教育課幼児教育係、電話 585-2119。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム27。町では千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行う取り組みについて毎月お伝えします。歴史町づくり推進室、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520、 遊びと学びのミュージアム、厚かし歴史館で七夕祭りを開催。8月10日、厚かし歴史館で大木戸歴史村づくりの会、厚かし歴史館、遊びと学びのミュージアム、七夕祭りを開催しました。年中行事や歴史をテーマとしたこのイベントは、今年で3回目で約250人が参加し、にぎわいを見せました。毎年恒例の地元の竹を使った流しそうめんは、今回も大人気で、みんなでおいしくいただきました。七夕飾り体験では、短冊に願いを書いて飾り付け、それぞれの個性が光る笹飾りが出来上がりました。今年も大人気の流しそうめんの様子の写真と、ミニ笹に飾り付けの様子の写真が掲載されています。そして今年初登場したのが、ミニミニプラネタリウム作りと星空体験の部屋です。オリジナルのミニプラネタリウムを作り、暗い部屋で明かりをつけると、自分だけの星空が頭上に広がりました。その他、メダカすくい、スイカ割り、花火大会など盛りだくさんの一日でした。厚かし歴史館では、今後も年中行事を通して、地域の皆さんが交流できる事業を予定しています。お楽しみに。写真が4枚掲載されています。写真1、メダカすくいに挑戦。写真2、世界で一つのプラネタリウム制作中。写真3、うまくスイカを割れるかな。写真4、最後はみんなで花火大会。写真終わり。歴町インフォメーション。今年も食べて遊んで学ぶ。石巻国見郡山女子大学。ロック、石区、ロックフェス in 石倉2019。江戸時代の末頃から利用されるようになった国見特産の国見石、凝灰岩、地域の石材資源として広く活用され、現在も町内には約500棟の石蔵が存在しています。今年も国有形登録文化財の旧小坂村産業組合石蔵を会場に、国見石の魅力を体感するロックフェスを開催します。食べて遊んで学びながら、国見石の歴史に触れてみませんか。日時、9月16日、月曜日、祝日。午前10時から午後3時。場所、JA 福島未来小坂支店。国登録有形文化財、旧小坂村産業組合石蔵。内容、石の講演会。地蔵庵スペシャルそば、国見石のかまどでご飯、石蔵アロマキャンドル、五感で楽しむ木工ワーク、石切り石工体験、ミニコンサート&ライブなど、共催協力、郡山女子大学、JA 福島未来、 ほか、昨年の様子のキャプションのもとに、講演会の様子の写真と石蔵の写真が掲載されています。